和やかに楽しく生きる、ご案内のワラクグループ代表の林富士夫です。さて今週も先週に引き続き、私が影響を受けた人パート2としてお届けします。私が青年会員所に在籍し、新入会員の教育係を担当していた時の話です。青年会員所の京都会議に参加するために、新入会員たちとその教育係数名でバスを貸し切りで京都に向かいました。あいにく雪が激しく降り始め、親部インターで高速を降りることになり、京都での会合はもちろん、夜に開催される富山青年会員所の開会時間にも間に合わないだろうと言われ、まあ、しょうがないからバスの中でお酒を酌み交わし、懇親を深めることに徹したところ、まあ、酔いが回りですね、ほぼ酩酊状態のまま京都に着き、まあ、幸か不幸か夜のその開会時間にギリギリ間に合ってしまいました。私はそこでいろいろやらかしてしまい、もう一件二次会でもやらかしたのですが、先輩たちに解放された記憶があります。まあその時の担当のリーダーでもある K 先輩が今回の私が影響を受けた方です。そんな酔いつぶれたり失礼があったにもかかわらず、 K 先輩はバスの中から、藤尾いいぞ、その通りだよと詳細は省きますが、常に優しく笑顔でフォローしてくれ、翌日ご迷惑をおかけしたメンバーに陳謝するわけですが、居心地が悪くなることはありませんでした。居場所があるということ、居心地が良いということは大切なことで、4月にまた飲酒に関わる話ですが、花見の宴という企画を新入会員たちと富山の城址公園で企画した時の話です。私は張り切っていろいろ奇抜な企画を提案して、結局ビストロスマップ的な企画で、鉄板に、コックコートで新入会員たちが料理する花見の宴となりました。その時 K 先輩から、不条奇抜な企画もそれはそれで良いけど、それよりも参加された方々が居心地が良いか、特別な企画はないけど寒くもなく気持ちよく時間を過ごせることが大事なんだよと諭されました。4月初めの夜の富山は寒い日が多く、風も冷たいことが多いです。花見の数十名が入れる場所を幕で覆い、外から見えないようにして、暖房器具もたくさん用意して、毛布もたくさんお借りして、北海道なども用意して、寒さ対策を万全にして設営しました。おかげさまで大好評だったのですが、奇抜な発想よりも本質的な居心地の良さを重視した設営が功を奏したと気づかされました。いつも笑顔で優しく人を楽しませる会話力、包容力があり、人への気配り、気遣い、思いやりがずば抜けている K 先輩から学んだことは数知れずです。いつも自分の至らなさを感じ、学び続けました。まあ、今でも見習うこと、自分の至らなさは感じますが、それでも人に対する温かい気持ちは K 先輩から学び、実践できていることはあると思います。今の時代、居心地って大切ですよね。ある統計によると、会社や学校や家ではない第三の居場所が欲しいと思っている人は幅広い年代で 80% 近くいると聞きます。第三の居場所、あなたにとってのサードプレイスはありますか？ K 先輩はサードプレイスを作る達人でもあります。和やかに楽しく生きる、今回も私が影響を受けた人についてお伝えしました。ご案内はワラクグループ代表の林富士夫でした。